の時間、
108回目となりました。
はい、
はい、すいません、1ヶ月もっと休んだ
1ヶ月ちょっと空いたかな
すいません、ね、はい、2016年になって2回目ってごめんなさい。
頑張ってるんですよ、これでも。
その間に下さん公演やったし、私も遠足行ったし、
はいはい、あれは公演とは言わない。
あれ遠足ですから。本読みの遠足、はい、ね、はい、あのちゃんと朝の広告のところで本日の遠足って書いてありました、はい、
あ、そうそう、あれ遠足って書いてありましたね。
ちゃんとあの一遠足って書いてくれたんで、
遠足って書いてると思った。
そうそう、はい、山の上と北新地でちゃんと講演してきたので、
はい
はい、大丈夫ですよ、
はい、
まあ、そんなこんなをやっておりましたが、今日はいつもと違って、
はい、
ちょっとお邪魔をしておるところがございます。
はい、
なんか今変な気持ちだ。
いや、いいんじゃない
ですか、ですので、もう早速ゲストの方をご紹介しようと思います。ということで、本日のお相手、太陽こと
藤田森ゆきと、
そしてゲストにお越しいただきました、
フルーツケーキです。
作演出の浅田大輝です。
役者の本木香織です。
片山聖子です。
岩切千穂です。
いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
ということで、フルーツケーキさんの稽古場にお邪魔しております。
いらっしゃいませ。
初めてですね。
そうですよ、そうですよ。外へ出てあのレギュラー会を取るのは初めてです。
今までなんかあの周年祭とかで、はい、公開収録みたいなことはしたことがあるんですけど、
はい、
こうやって普通に機材持ってお邪魔しますってしたのは初めてなので、
初めてです。
もうね、こうなんか気軽にできることが分かってきました
。そういうこともこれからあるかもしれないということですか。
昨日ちょっと確認したことは、岸田さんがマイクを持ってくるのを忘れない以上、は
い、結局そういうことですね。
動きやすい、
動きやすい、
乗るものさえあれば
何とかなります。あとはもう皆さんの話術で、
ありがとうございます、
まあ、フルーツケーキさんの稽古場にお邪魔しているということで、
はいはい、
もう間もなく公演が今月末ですね。
そうなんです。
そういうことで、はい、打てる間にいいですが、稽古まだ始まったばっかりくらいですか。
そうですね、3月頭からよしやろうかみたいな感じになりました、
はい、
でも今日ね、実はその稽古場にお邪魔しているので、
はい、
あのこの収録前にちょっと稽古を実は見せていただいて、
ね、
めっちゃ贅沢な時間を過ごしました。
ワクワクしながらヘラヘラしながら見てましたね
すいません、ゲラゲラ笑ってました
本当に
全くあの役者に本を渡して、
はい、
初読みの状態から始めたんで、あの申し訳ないなと
え、そうなんですか。え、初読み、
後半のやつは、はい、初めて。
そうなんですか。
後半のやつい
きなり立ち稽古っていう、
まあ、
いや、すごい普通に動いてはるから、これはある程度やってはったんかな。
めっちゃ面白かった、
うん、よし、本番もういけいけいけここからあの、
そうです、僕はあんまりあの渡して本読みびっしりやってから立ち稽古っていうスタイルが僕はあのちょっと苦手でして、
あ、なんかその稽古の様子をね、どこまでお伝えしていいか分かんないけど、なんか見てて、はい、あのすごい千穂ちゃん、今日初めて会った、初めて会って千穂ちゃんっていきなり言うけど、最初浅田さんがなんて言ってるやろ、放置って呼ばれてる、
あ、なんか知らない間に呼ばれて
る、千穂ちゃん逆に、なんえ芸名、何役名で呼ばれてるのかな
って、僕も思ってた、思ってた、
千穂が逆になってるんだって思って、
う
ん、
すごい業界用語やるからね
思ってたんですが、はい、すごい素直な方ですね。
そうですね、うん、彼女の取り柄ですね、う
ん、
それは
そこだけなんですか、
はい、いやいやいや、
なんてめっちゃ素直な反応って思って、うん、そこをね、先輩方女優2人がめっちゃサポートしながらいいように使ってるわと思って見てましたけれども、うん、
すごいコントラストが面白いですね、やっぱりお三方のね、
時さんさすがですね、やっぱり、はい、なんかもうこのラジオで伝えられないあの顔芸感
顔芸感
よし、です今どんな顔をしてるかだいぶ想像していただきたいです
電波で顔芸感
すごい役者揃ってるわって思いました、
はい、
ね、でも女優さん3人で、なんかフルーツケーキさんってね、はい、あの結構私公演をいっぱいやってるようなイメージがあったんですが、
はい、
今回第2回公演なんですね。
そうなんでございますよ、これが、まあ、本公演としては今回第2回なんですけども、うんうん、短編をやらせていただいたりとか、
はい、
まあ、中編プラスイベントの公演をやらせていただいたりとか、そういうのではあの、この1年半2年にかけて1、2、3、4、今回 5回目ぐらいですかね。
そんなもん、
多分
なんかでも結構小刻みにね、
何ヶ月に
30GP とかも、
う
ん、
そうそう
です、2、3ヶ月に一遍やってたようなイメージが
よく集まって、
そうそう、お名前よくね伺ってたような気がするんで、うん、ね、頻度結構高いんだろうなと思ってたんで、
そうですね、短期間になんか、
そうですね、激しくギュッと詰まってますね、この1年半で、
今更なことを1個聞きたいんですけど、はい、フルーツケークさんの3人ってね、もともとストレンジさんで共演をされてたじゃないですか、うん、なぜこの3人だったんですか、他にも女優さんいたりとか、なんかね、まあ、女の子3人で何かって思ったんですか、浅田さん、
これはもう聖子ちゃんね、
聖子ちゃんなんですか、
聖子ちゃんと、ストレージの公演が終わりまして、うん、みんなで打ち上げに行ったんですよ、
う
ん、
結婚しようよ、
結婚しようよ、
はい、頑張って、はい、円卓のこう大きいテーブルに座って、うん、みんなでご飯を食べていて、うんうん、私の隣に元木さんがいて、うん、反対側に岩切千穂ちゃんがいたので、うんうん、浅田さんにこの3人で芝居をするので本を書いてくださいって言ったのが始まりです、
うん、あ、ええよみたいな、
浅田さん3人で芝居をすることは3人の中で決めてた、
いや、私が勝手に発信した
ら、はい、そうなんや、その時いきなり言ったんですか、
そうです、そうです、
シラフ、
あ、シラフです、シラフです、うん、何でもこう言っちゃうんで、とりあえず
したいんでじゃなくてするんで
それとも、はい、3人でやりたいんで、
するんやみたいな、
そ
うだ、
それ聞いたお二人はどう思ったんですか、
するんやと、
するんやって、するんや
って、あ、すごい、
ね、ね、はい、なんか、なんか、うん、
それでこうやって続いてるっていうのがすごいですね、
書くよ、うん、いいよって言って、ね、公演ができちゃったの、あれが吸血鬼、
そうですね、
浅田さんがもうすぐに、うん、あ、いいよってすぐに返事をしてくれて、感謝さんが横で、ね、うん、じゃあいつにするって言って、どんどんどんどん、
なんか制作まで、
そうそうそう、この
できる制作、
いや、違う制作までいきなりゲットしてしまって、そこがね、あの聖子ちゃんのすごいところなんですよね、こう笑顔でゴリ押しして
笑顔でゴリ押し
やってることヤクザと同じ
笑顔のヤクザ
で、まさかのあのね、主演男優の尾形さんに武漢させましたから
第1回公演の
時は
そうなんですね、
尾形さんもええよええよみたいな、
そう
です
ね、そうか、スノーエイジゲータッシャーやな、
このフラッとしたノリで言われちゃうと、うん、なんか、
でも確かになんかやりますって言われたらやろうかって言いそうな気はする、
でもまあまあしたたかなんで、うん、もうあの、うん、すごい勢いでお金の計算とかして
あの現実的にね、そうそうそう、どれぐらいでいけるか、
普通で作って、
そうそう、う
ん、その辺の計算もできるんですね、
そう
そ
う、
あ、もうやる女、
いや
できる、あ、でもちょっとだけあまり人のこと言えない、私そういえば久さんにやるよって言ってこれが始まりましたよね、
そうですね、
はい、でも、もう早いものでもうすぐ5周年ですから、
はい、
すごい続きます、
じゃあやった、すいません、5周年、うんうん、
そうか、そうだ、久さんこんなんやりたいねんけど撮る機材やるって言ったら、あ、あるよって言って、じゃあそれで撮りましょう、はい、なので、うん、勢いで始まったものは続きますね、だってこのフルーツケークさんのファンもいらっしゃいますしね、
ありがとうございます、ね、
だってあの今回のその公演も、はい、実はその第2回っていうことで、はい、タイトル言っちゃいましょうか、玉乗りマストンというのをインディペンデントシアターファーストでやるんですけど、はい、うん、これってあの去年の 30GP のご褒美、
そうです、
そうです、ね、
副賞でございます、
ありがとうございます、
そうですね、
そう、でも去年その30GP がねあった時に、うん、あの一応月曜劇団さんとか、はい、いろんなとこ出てたじゃないですか、
はい、
あかねさんのとことか、はい、いろいろ出てて、うん、でその時にあの8チームどこが勝つかってわけじゃないけど、結局皆さん再演になるから、はい、どんな感じで乗り込むのかお話聞けたら聞きたいですって言って、浅田さんに、浅田さん、はい、優勝する気で頑張りますって、はい、本当に優勝しはったから、はい、すげーって思って、
すごい、有言実行ですよ、
ありがとうございます、
ね、まあ、もともとねすごい下馬評高かったですけどね、はい、だからあすごいなって思いながら見てて、でそれがフルーツケークだったのでフルーツケーク乗ってんなと思ってたんですけど、そしてその副賞がこうして形になるんですね、
そうですね、
ありがたいです
ね、形になった玉乗りマストンですが、もうこの玉乗りマストン、はい、まあ、私たちね、うん、今稽古を見てたので、
はい、
でも玉には乗ってませんでしたよね、
ドキ、
はい、
あ、ドキってした、
いずれ乗るシーンとかがあるんですか、
演劇の力で
演劇の力で
演劇の力で、 で、ちっちゃい玉とかやったらすぐ乗れるんですけど、
乗れる乗ってる押さえてるやろ
踏んでるというい
やいや、ね、今必死で練習してるもんな。
そうです、
もう青技が
青技だらけ、
おときさんそれ何のプレッシャーでも玉盛りっていうことはということで見てと思ったんですけど、はい、なんか最初にどうしてもえサーカスの話って思ったんですけど、はいはいはい、サーカスのお話ではないんですよね。
そうですね、あの曲芸師のお話ですね、う
ん
う
ん
う
ん、曲芸師時代設定がなんかちょっとまた今回少し遡って、はい、
そうですね、うん、昭和20年1945年3月のお話になりますね、
うん、1945年というとね、はい、日本としてはいろいろ思い、うん、
戦争中ですね、うん、戦争中のお話です ね、
ですね、はい、3月ってことは本当に終戦のちょっと前ぐらいの、
そうですね、終戦8月なんで、うん、はい、
その時期の曲芸師さんたち、
そうです、あの、うん、舞台が、大阪市西成区でして、うん、まあ、あのここら辺がですね通称あの天王寺村と呼ばれる、うん、区域がございまして、
いわゆる芸人さんたちの町ですよね、
です
、
はい、寄席芸人さんがちょうどその辺にたくさん住んでたので、うん、その辺があの天王寺村と呼ばれてたんですけども、まさにあのそこの天王寺村の、住人たちのお話となります。
ということは3人とも芸人、
ね、芸人芸人また違う職業みたいな感じです。違う
なるほど、誰がどれかは行ってみて楽し
み、うん、はい、そうですね、だからだんだん分かってきてほしい、はい、
そうなんだ、え3人とも芸人じゃない、えさっき稽古見てる限り3人とも芸人っぽかったけどあれ、ね、
そうなんですか、
そっか、え芸人役ってむず難しいのかな、あでもそうだね、玉乗りの練習しなあかんもんね、
そうですね、玉に乗ったり今までこうやったことないことをどんどん
命かけてるもんね、
そうです、もう日々血を滲みながら、
その戦時中の、はい、芸人さんたちのお話っていうことは、はい、いわゆる戦争のお話ではないんですか、
ね、まあ芸人の、うん、まあまあ、成長期ですかね、うん、一言で言うと、まあ、戦時中ではございますが、うん、まあ、その戦いけパンパパンパンパンドンドンみたいなそういうドンパチはございませんが、
何か始まるんです
か、そういうのはないんですけども、うん、まあまあ、時代背景として、うん、戦争をやってますよというそういう中で、まあ、一人の芸人の、うん、成長期、
成長期
をお見せできたらなと思っております。
芸人戦時中に芸人として、はい、なんか成長するって、まあ、どの時代でもね役者さんとか芸人さんとか芸事をやる人ってやっぱり成長するとか苦労があった山あり谷ありやと思うんですよ、はい、芸人限らずね、うん、でも時代背景がいわゆる現代じゃなくて、はい、その戦時中っていうのにわざわざ置いた、なんかやっぱ違ってくるじゃないですか、うん、今現在こう芝居にとか芸に苦労するのと、うん、戦争下でそれをやるっていうのって多分心持ちがちょっと違うのかなと思うんですけど、まあ、わざわざその時代にした何か理由はあるんですか。
まあ、単純に言いますと、うん、戦争怖いなっていうのがありまして、まあ、今の時代背景として現在の、うん、2016年の背景としまして、まあ、あっちでテロやこっちで、アジアでいざこやつだや、うん、で日本でなんやかんやとかあって、うん、まあ、僕自身の感覚として、うん、うわこれなんか戦争ないことないなみたいなのがちょっと自分の中でありまして、うんうん、ゼロじゃないぞこれは、うん、なんか対岸の火事みたいに思ってるんですけど、うん、僕自身もでもこれもしかしたら、まあ、僕自身は多分もう年なんで戦争行くことはないと思うんですけどもまあ子供たちの世代になるとそれはないことないなっていうのがちょっとありまして、うん、それの、まあ危機感じゃないですけども、うん、その何ですかね劇作の中での、まあ、小さな種として、うん、それがちょっと膨らんだ感じですかね、
はい、
それってこう浅田さんの作家としての、はい、まあ、いろんな柱があると思うんですけど、はい、中の、まあ、一本かもしれないんですけど、はい、その一本が、いわゆるストーンエイジという浅田さんの舞台ではなくて、はいはい、フルーツケーク というこの女の子3人のところに来たのって何か理由があるんですか？
いやそれはね多分別に僕の中で分けてるわけではなくて、多分その波ですね、バイオリズムというか、もうあのそんなあの深い意味はないです。だからもうあのこの公演やるにあたって、みんなで集まって、何やろうかな、何かやりたいのあるみたいなとこからまずは始まってるんですけども、で、あれやこれやとか言って、もう先ほどおっしゃった通り、なんかサーカスみたいなのどうかなみたいな話もあって、でもうサーカスは確かに物語として立つなみたいな感じがあって、じゃあちょっとそれ僕持ち帰りますみたいなのがあって、でサーカスそのままもあれやしみたいなことで、玉乗り芸人の話にしようかなみたいな、で芸人をどういつの芸人にしようかなみたいなところで、僕の中のふつふつとあったその劇作の玉が種が、これはでも戦争の時の方がええんちゃうかみたいな、なんか僕の中でつながって、で、あそうかやってみようかなっていう感じですかね。でもやっぱり多分これが古津家区の1回目となると、僕は多分それは選択はしなかったと思うんですね。この1年半の僕と、まあ制作彼女たち3人の、まあ積み重ねがあるからこれに挑戦できるんかなという部分は確かにありますね。
お三方はいかがですか？最初サーカスの話って言ってたらこうなっちゃいました、こうなっちゃいましたみたいな感じなんですかね。いきなりって感じではない。
でもすごい浅田さんが悩んではって、どうしようかなって、なんか新しい切り口を探してはんやろうなって思ってて、まあ、割と今までちょっとファンタジー路線といいますか、1回目の公演も、
ね、
あの吸血鬼の女の子とっていう
おもちゃ箱みたいな、
とか、そう割と可愛らしい、そっちが多かったので、なんか私は浅田さんがこのこっちの切り口できたのですごくこう、嬉しかったですね。こう、あこういう、結構現実的なところに切り込んでくれるんだと思って、でもそれは逆にうちら3人のことを、まあ、信頼してくれたというか、こういうのもやらせてみようって、思ってくれたのかなと思いましたね。なんか、ですね、まあでも多分たまたま今書きたいテーマが
まあまあそれもあります。今あの言ったあの、まあファンタジーに行くんか、それとも、ちゃんとしたあるものにするのかっていうところで、まあその振り幅をやっぱりフルーツケークとして見せたいっていうのも確かにありました。
なんかワンジャンルに絞るってわけでもなく、っていうことですよね。なんかそのやっぱりなんかそのさっきちょっと稽古を見せてもらってて、もちろんお芝居の部分っていうのはあるんだけど、その時代っていうのが確実にこう今のすごい若い子たちね、若手の子たちはまあちょっと難しいかもしれないけど、私たちの世代になるとやっぱりしっかりとその残ってた匂いみたいなものがまだ子供の頃にあったじゃないですか。なのでリアルなものがあるんですよね。そこに生きてた人たちをやるフルーツケーキっていうのはちょっと新鮮だなって、でもなんか稽古はめっちゃ面白かったですよ。ちょうちゃんどうですか、こういうお話。
あ、なんか今回、あそうですね、確かにあの前回とはまた違ってっていうところで、なんかその戦争とかをそこをちゃんと作らななってなんかじゃないと、そこって大事、
大事ですね。そういう話は浅田さんからされたんですか？
そう、いやそこまでは僕はあんま言わないです。
やっぱ台本見て、
なんかいろんな事件があったりしてて、
いろんな事件感謝さんがお母さんの顔で眺めてますよ。
いやなんかね、なんか本当になんやろ、なんかだ、すごいものをやるわけじゃないですか、
でも時代的にはすごい難しいものだとやっぱり思います、そこに生きてた人たちっていうので、
そこはでもちょっとその本当に大事にしたいなと思っておるところ、
でもやっぱりフルーツケークだし浅田さんの方だし本だし重たくはならない感じですか？
ならないと思います
言っちゃってますですから今なんかすごい私誘導した気になった
普通にあのコメディーとして
見ていただいて、はい、やっぱ見に来る人は気軽に、うん、時代背景はそうだけどって思って、はい、でも役者さんとしてはねそこやっぱり持った上で、うん、だって当時の芸人さんだって絶対笑ってほしくてやるんですよ、
う
ん、
そうですよね、確かにね、うんうん、
そしてせっこちゃんの成長譚、はい
うんうん、ねえ、
ねえ、
ねえ、ねえ、ねえ、そうですね。
聖子ちゃんのというか聖子ちゃんがやる役の、はい、成長物語だって、
ねえ、
やっと山乗りできるようになるんや。
ねえ、もう物語と一緒に私自身も成長できるように。ね、
頑張ろうみたいなこと思います
。優等生発言したもん。
それやな。
で、さっき結構見てて、ね、すごい あのなんか隙間でめっちゃ遊ばせてるじゃないですか。すごいどこまでも遊ぶね。
そうですね、止められるまではもうどんどん入れていこうみたいな、う
んうん、すごいなんか面白かったなんかもう本当に毎回違うことを聖子ちゃんがやってなんか言われた通りのことをやりながらもうちょいちょい頑張っていくのに聖子ちゃんが一生懸命ついてってるそれ本木さんがすごいこうおおらかな目で見てますよねあそう来るのねって素晴らしいこの3人のチームワークって思いながら見てたんですけど
そうですねあの、まあ、台本はもちろんあるんですけども、うん、やっぱりそれを元として役者の中から出てくる笑いっていうのがやっぱり僕は役者にとっては一番輝けるかなと思ってるんで、うん、やっぱりまあ、その台本をステップにして新たに生まれるものを、はい、あたかも台本であるような感
じで俺が書いたぞと
皆様にお見せしたいです
なんか途中で結構台本にないことを長者やってって言われてたじゃないですか、
はい、
ああいうのはもう慣れました
いや慣れたんですけどただあのなんかイマジネーション能力がなさすぎていつもちょっと頑張ってます
でもなんかそれがすごい微笑ましかったっていうか、うん、なんかその感じが舞台でも出ますよね
めっちゃ出ます、
うん、そこがあなたの魅力だと思う
ですか大丈夫かな
大丈夫絶対大丈夫だと思う
大丈夫です
いいコントラストですよね、
うん、ですよね、うん、
なんかとりあえず3人とも顔芸がすごい
女子
やろ見て 今更言うもうなんか本木さん途中から女子やろ見てそれこそ思いましたけどね
いやだって僕あの、ね、舞台上の本木さんしか存じ上げてないので一番初めにご挨拶した時にあの方だよねと思いました
すごくそれは舞台のまま日常生活を歩んでたら大問題があります
支障がありますのであの
支障があるようなことばかり僕はさせて
もらっ本木さん発信もあるけどだいぶ浅田さんがさせてるなってことは今日稽古で知りました、うんうんうん、
だいたい台本に書いてあるしかやってないです
ただも存分に答えてらっしゃいましたそれ素晴らしいと思いましたいやいや、うん、昔あの一名一徳君から本木さんは本当にああ見えてシャイな方ですからってずっと言われててそうなんだと思ってたけど今日お会いして本当に思いました
本木、うん、さんは何やかんや言ってこの3人の中で一番常識ありますから
そんな気はします
だから舞台上でもビジネスクレイジーですけど も, もうこの中で僕一番頭おかしいと思うのはこの人です岩木一穂です
そうなんだ
頭おかしい
そうですね
僕この人が一番おかしいと思いますね
ああでも反応は結構楽しいと思う
反応、
うん、なんかあの見てていじりたくなりますよねどんなこと言うのかすごいいろいろなんか問い詰めてみたくなる問い詰めてみたく
なるなんかいきなりあの稽古終わってみんなで帰っている時も、うん、あじゃあ私歩いて帰るんでって歩いて帰るみたいな
どこまであ
でも梅田までです
どこからここから
あ、
ああここはちなみに千日前です、
はいうん、いや40分なんでいや40分みたいなそういう驚きがしょっちゅうありますね彼女の
へ
そうみたい
でそれは別に不思議なことと思わず言うんですよね
はいそうですね
ごく普通のことなんですね、
はい、歩いて帰る
歩いて帰ろうっていう 感じですね。
もうだいぶ寒くなってるのにまたビーチサンダル履いてたりとか、もうもうそういうことが
おしゃれ
ありますね。
いや楽っていう
楽あーお
ーでもビーチサンダルってことは裸足？
あ、いつも足真っ黒です。
マジか、真っ黒って
足真っ黒
って真っ黒って
ちょっとみんなに汚れてるなって
汚れてる
もう日に焼けてもうすっごいことにいつもなって
、足の甲がね真っ黒、うん、ね、
ほう、それはなかなか想像つかないかもしれない、うん、
今なんか聖子ちゃんと元木さんがお母さんとお姉さんが我が家の末娘について語ってた
もうこの子こんな子やねみたいな感じで、ね、なってましたね
なんかでもこの なんでしょうね、このアットホーム感がフルーツケーキですかね。
あ、そうですか ね、
うん、そんな感じしますね。
お父さんお母さん、
あ、お父さんお母さん長女
長女次女三女
キャッツアイやっちゃった
キャッツアイといえば、はい、キャッツアイじゃないけど、なんか今回 の、 あの公演アフターイベントがあるんですよね、は
い、
1回だけ
さすがそこから拾っていただいてありがとうございます、
うん、31最終日ですね、あの、はい、あ、そうだ、公演日言ってなかった。3月の29日から31日、本当に月末の、
はい、
火水木平日ですね、
はい、すごいですね、
皆さんの平日を私たちにください。
お願いします。
お願いします。
すいません、
宣伝が入りましたで、その最終日の31日木曜日の16時からの回、え、今のとこ公演何時間ぐらいの予定ですか？
90分
、
はい、
ってことは、うん、まあ、5時半ぐらいに終わった後に、はい、アフターイベントがある、うん、アフターイベントはキャッツアイ、どんだけ鍛える目で見とんね
発案者の、
あ、発案者、
あ、まあまあ、厳密には私ではなく、うんうん、あの感謝さんからの案なんですけど、
制作さんからの、
はい、うん、みんな歌ったらということで
歌ったら
歌謡賞
を歌謡賞
に、はい、フルーツケーク版、
はい、
歌謡賞、
昭和な、はい、
昭和な歌謡賞、
歌謡賞、はい、昭和な、
サクッと楽しくバッとやろうかなと、はいはいはい、
ポロリもあるかもよ
って、マジかマジかマジか、いくぞ違う、なんでだ、私の中の親父が騒ぐ
まあまあ若くないですか、
いやいやいやいやいやいや、衣装替え回りで、
そうです、今のとこ予定してます、
贅沢やな、じゃあ、まあ、アフターイベントも楽しもうと思ったら本当の千秋楽、大楽、
ね、ね、
楽しんでいただけますし、うん、なんかそんな他でも実はこのチラシがね、なんか最近ちょっとやっとやっとって言っちゃったチラシが最近できて、はい、あの配布が始まってるということなのですが、
はい、
ここには書かれていないけれども、
うん、
日替わりゲストがいる？
そうですね、日替わりゲスト
を呼ぼうと、
ね、
なんかさっき稽古見てたら、じゃあちょっと日替わりゲストのシーンが終わって日替わりゲストって私思わずチラシ見ましたもん、あれ書いてねえな全公演ありですか？
そうですね、一応予定してます。
ということです。だから3日間ある公演で日替わりゲストがいるということですから、フルーツケーキの3人と合わせてまたどんな役者が来て、だからそのシーンはまた日替わりなシーンになるんですか？
そうですね、一応フォーマットはございますけども、うん、はい、ある程度お任せしますっていう部分がありますね、
うんうんうんうん、そういうお楽しみもありで、はい、という形になりそうですけれども、
うん
うん、そうですね、声の内容について何か浅田さん言い忘れたこととか、これは言っとかなきゃってことあります？
そうですね、あの、うん、今回あの、まあ、チラシにも書いてますし、今お話ししていただいた通り、あの、うん、戦争中のお話なんですけども、うんうん、まあ、それはまず置いといていただいて、で、うん、まあ、人間を描きたいなと僕はあのいつも思ってるんですけども、
うん、
それ の、 あのやっぱり見せ方としてやっぱり笑いっていうのがとても僕の中で重要でして、うん、という感じで、まあ、いつも通りのチラシもあります通り、愛と笑いの物語に、
うん、
なりますので、ぜひぜひ、いろんな方に見ていただきたいなと思っております、
うん、はい、はい、さあそして役者さんたちにも聞こうかな、
ね、
まずはじゃあお姉様、
あ、そうよ、お姉様、あ、長女から、
長女から、
そうですね、あの、まあ、昭和のお話ということで、うん、私のおばあちゃん世代の、ね、うん、時代になりますので、
うん、
まあ、私個人的な役作りとしては、私のおばあちゃんが本当に私そっくりなタイプのちょっとだいぶクレイジーなおばあちゃんで、そのおばあちゃんが若かったらこんなやろうなという感じで、おばあちゃんをちょっと追いかけようかと。
マジですか？
おばあちゃんが若かったらこんな感じやろうなっていう、あんな感じなんですか？はい、あのうちの藤子94歳が、
おー、
あの、はい、
藤子
藤子藤子おばあちゃん会いたいな。
おばあちゃんってだいぶクレイジーですね。
そうなんだ。
こんななんか切符のいいあのクレイジーな女やったんやろうなと思いながら、はい、それを追いかけてみようかと勝手なテーマで。
元木さんの役作りに何だろう原型というかモデルがあったとは。
しかもクレイジ
ー。そこ今日
一番待ってくんです。
今日一番のヒットかも。すごい。そうだったんだ、はい、
そうです
そこ皆さん見て、はい、なんか藤子おばあちゃんかって思いながら皆さん見ていただくのも一つの見方ですよ、
はい、
でもねその時代は生きた方ですから ね、
そうですよね、まあ、まあ明らかにと戦争の話をするんですよね。
あ、まあ、でもそうやって生きてきやったんですもんね。
なんか生き抜いて最後こういう風に笑いながら喋れるのがすごいなと思いながら、
あ、そうですね、一つの生き方としてすごくいいですね、はい、いいおばあちゃんだ、
本当に、
うん、そう、じゃあそんな元木さんも楽しんでいただきますが、
はい、
じゃあ続いて末っ子だ、うん、千穂ちゃんどうぞ。
あ、はい、はい、そうですね、うん、何か、
うんうん、すごいボディーランゲージの子やな。
あ、でも何か見てくださる方にお届けできるような何かを、お届けできるよう頑張りたいと思います、
はい、頑張ってください、
頑張ってください、はい、
さあそして聖子ちゃんも何かお願いします。
はい、今までこういろいろ言ってきたんですけど、その昭和の戦争時代の、うん、あのこの芸人のっていうのを、うん、私たちフルーツケーキでやったらどうなるのかっていうこのフルーツケーキの色を見せていけたらいいなというふうに今はすごく思ってます。はい、なんでちょっと楽しみにしておいてもらえたら、
はい、
はい、嬉しいです。よろしくお願いします。
フルーツケーキがお届けする昭和の人情笑い話ですね、
はい、そうですちょっと想像をこう超えるものを作れるように頑張ろうと。
はい、これから稽古ですもんね。
ですよね、
はい、
もう稽古見てて本当にこれが全体像がどうなってるのかすごい興味が、ね、湧いたので何とかして見に行きたいですね、
はいはい、というところでフルーツケーキの3人に公演情報をまとめていただきたいと思います、はい、お願いいたします。
はい、はい、フルーツケーキ第2回公演玉乗りマストン、
3月の末の末、29日火曜日、30日水曜日、31日木曜日、土平日でございます、
はいはい、ちなみにお時間は、
はい、29日は夜の8時から、水曜日は4時からと8時から、
うん、はい、
そして木曜はですね、
はい、
午前中11時からと4時からという5ステージでございます、
はい、11時
11時です。
平日11時、
これはあれですね、うん、学生さんは今春休み中ですから、
そうですね、
うん、は見に来れちゃうっていう土日とかにお仕事されてる方とかも結構いてはると思うんで、平日空いてるぞという方は、お、見に来れる、
う
ん、
そうそう、
あとですね、
は
い、シェフお母さん方も、うん、こう幼稚園に送り出して、
幼稚園、
よし11時から間に合うぞ、うん、お、見に来れる、
よろしくお願いいたします。
劇の人はね、この後稽古の前に見れます。
あ、本当だ、
そうですね、
関係者に優しい公演だ、
は
い、
夜も8時からとかなので、うん、お仕事終わり6時とか7時にお仕事が終わった後にこう見に来れるという時間帯になっておりますので、う
ん、
はい、
90分きっちりで終わりますんで、
本当ね
言いましたね、
はい、各日日替わりゲストありで、はい、でアフターイベントが天秋楽31日の16時からの回ということですからね、
はい、
ここなんかちょっと早く売り切れちゃいそうだな、
はい、
うん、なんかお早めにご予約を、
会場がインディペンデントシアターファーストの方ですね、
はいはい
は
い、そして、気になる料金体系ですが、前売りが、
はい、2500円、
そして当日料金になりますと
2800円です、
はい、そして、その辺のチケットの予約はできると思うんですが、何か今回ちょっと特別な料金形態があるということで、
そうですね、
はい、
まず学生さんが、うん、学生証を提示していただきますと1500円、
はい、
はい、とあとその千秋楽の、うん、31日の11時の回ですね、
はい、
はいはい、こちらが朝割りということで
朝割り
2000円、
おお、
はい、
安い
ね、 ね、すごい安いお得なチケットになっております、うんうん、でさらに、リピーター割ということで、うんうん、はい、ご予約または半券の提示で2回目以降は1500円、
やった、
安い、布団腹、
何回でも見に来てほしい、
はい、今言っていただいた情報は全部まとめて、ネットで検索になりますかね、
はい、
はい、これは フルーツケーキで、OK、
カタカナでフルーツケーキで、
はいはい、カタカナでフルーツケーキで検索していただきたいと思います、はい。ということで今日はですね、まもなく第2回公演を控えましたフルーツケーキさんのなんと稽古場に、はい、お邪魔してしまいました、はい。皆さん今月末は玉乗りますと参りましょうということで、本日今年2回目、
はい、
読みラジもこれからまた地道に頑張っていきます。
はい、頑張っていく所存でございます、
はい。今日はどうもお越しいただきましたありがとうございました。
お越しいただいたんじゃない、我々が押しかけまして、ありがとうございました。
本日はお越しいただき誠にありがとうございました。
お邪魔いたしました。ありがとうございました。
はい、ということで本日の相手は優子と
石田森ゆきと、
そして
フルーツケーキでした。
ありがとうございました。それでは皆さん、3月末はフルーツケーキさんへぜひ足をお運びください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。